では今日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書ペテロの手紙第1、2章の4節から5節になります。お手元の聖書の467ページですね、後ろの方ですけれども、467ページの上の段になります。ペテロの手紙第1、2章の4節と5節です。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。この箇所から生ける石と題しまして、赤木海先生にメッセージを取り継いでいただきます。先生お願いします。
皆さんおはようございます。イエス様は誰なのかと聞かれたら、石だと答える人は少ないと思います。同様にクリスチャンとは何かと聞かれたら、石だと答える人は多くないと思います。しかし今朝の箇所ではイエス様もクリスチャンも石と呼ばれているのです。具体的に生ける石と呼ばれています。その意義は何なのでしょうか。またキリストが生ける石であることとクリスチャンも生ける石であることとの関連は何なのでしょうか。この時間それを一緒に考えたいと思います。アウトラインに入る前に2つ注目していただきたいことがあります。1つ目は4節の最初の言葉です。主のもとに来なさいと書いてあります。これは招きの言葉です。その言葉は4節と5節に書いてあることはのすべての基盤なのです。4節ではその主が記述されていて、5節では私たちが主のもとに来れば何が起こるかということが書いてあります。新改訳2017には来なさいという文があって、その後に他の文があります。それは分かりやすい日本語で訳すためですが、ギリシャ語ではこの一つの文は五節の終わりまで続きます。この来なさいと訳された言葉は五節にある築き上げられるという動詞を修飾します。というのはこの来なさいということがこれ以降に書いてあることにつながっています。二つ目の注目していただきたいことは五節の最初の言葉です。あなた方自身もと記されています。先ほど言ったようにこの箇所ではキリストもクリスチャンも同様に生ける石と呼ばれています。私たちが石である理由はクリスチャンとしてキリストと一体になっているからなのです。さてアウトラインに入りたいと思います。まず一つ目のポイントは人に捨てられた石ということです。四節に主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神には選ばれた、たとえ生ける石です。と書いてあります。この、すみません。 失礼しました。はい、はい、この文の中心は主は意志ですという文です。他のことはすべてそれを修飾します。なぜ主を意志と呼ぶのでしょうか。そのイメージがこの箇所だけで出てきたら分かりにくいかもしれませんが、これは旧約聖書への言及です。一つの箇所の言及だけではなく、同時にいくつかの箇所に言及しています。新約聖書では同時に複数の旧約聖書箇所に言及するのはよくあることです。この場合ペトロはイザヤ8章14節、イザヤ28章16節、詩篇118編22節を私たちに思い出させています。イザヤ8章14節、イザヤ28章16節、詩篇118編22節という3つの箇所です。今日の箇所に続く6節から8節にそれらの箇所の引用もあるので、それらが言及されていることが明らかです。まずは詩篇118編22節です。詩篇118編21節から23節をお読みします。主はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。詩篇118編の著者も事情も書かれていないので、歴史的な背景についてはあんまり知られていません。他の国々が著者に反対したと書いてあるので、おそらく王、例えばダビデ、イスラエルの他の王が書いた詩篇です。22節に、私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからですと書いてあるように、これは神様が行われた救いに関する詩篇なのです。この救いに関する詩篇の中に、家を建てる者たちが捨てた石という言葉があります。多くの石は捨てられるものです。そして第一ペトロでも他の新約聖書箇所でも、イエス様が石と呼ばれるとき、普段イエス様が捨てられたこととの関係があります。イエス様ご自身がブドウ園の農夫の例え話を語られたときに、最後にこの詩篇118編22-23節を引用されました。その例え話の最後で、ブドウ園の主人の愛する息子が農夫たちに殺されたのです。その詩篇で、石が捨てられたように愛する息子が殺されたのです。使徒の働き4章11節で、ペトロがイスラエルの長老、指導者たち、大祭司などの人々の前で話した時も、この詩篇が引用されます。ペトロは、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことですと言いました。私たちはメシア、王、主、救い主としてイエス様を礼拝して、イエス様への信仰を告白します。しかしイエス様が捨てられたのを忘れてはいけません。他の誰も行ったことのない技をなさったので、人々に憎まれたのです。主のもとに来なさいと書いてありますが、 主のもとに行けば、それは主が捨てられたところに行くことになるのです。ヘブルの手紙13章12節13節にもこう書いてあります。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかじめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。イエス様に従うという証明は、日々イエス様のように自分の十字架を追うという証明なのです。主は人に捨てられた石です。そして五節に、あなた方自身もと書いてあるように、私たちも人に捨てられた石になるはずなのです。二つ目のポイントは、神に選ばれた尊い石ということです。主は人には捨てられたという言葉の後に、神には選ばれた尊い生ける石ですと書いてあります。価値がない愚かな邪魔な石として人に捨てられたのですが、この石は神様に選ばれたのです。神様にとっては尊い石なのです。この言葉も旧約聖書からです。先ほど詩編118編22、23節を読みました。それが要の石となった、これは主がなさったことという言葉があり、それはこの石は神様に選ばれて用いられたという意味があります。しかしこの尊いという言葉は他の箇所から取られた言葉です。それはイザヤ28章16節です。イザヤ28章は裁きの宣言です。その箇所はモーセの契約に書いてあるように、北王国も南王国も偶像礼拝などの不忠実さで捕囚に入ることになるという宣言です。イスラエル人は自分は死なない、滅ぼされないという根拠なき自信を持ってしまいました。15節に、我々は死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだからと言います。しかしそのいわゆる契約は何の役にも立ちません。私たちの社会でもこういう間違っている自信を持つ人々がいるでしょう。自分が偽りまやかしなどを犯していると知っているのに、絶対に裁かれないという自信を持って、悔い改めずにだんだんもっと深く罪の罠に落ちてしまうのです。17節に、神様はその高ぶりの自信の直接反目されますが、その前に16節があります。この裁きの宣言の真ん中のイザヤ28章26節で神様はこう言われます。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。イスラエルもユダも裁かれました。捕囚に入りました。滅ぼされましたが、自分の偽りでなく、この尊い意志に信頼する者は動かされません。意志は捨てられるものですが、堅実な、 動かないものでもあります。主のもとに来なさい。イエス様は捨てられました。イエス様と共に私たちも捨てられます。ですがこの石はたとえ石です。他の信頼していたことはすべて信頼できないことなのです。イエス様を捨て根拠なき自信の持つ人々は裁きに耐えることができません。しかしこの石に信頼する者は当てふためくことがないのです。この石に信頼する者は失望させられることもありません。しかしこの石はたとえだけではなく固く据えられた石杖のたとえ要石なのです。石杖と要石は建物を建てるためです。神様はこの石によってどういう建物を建てられているのでしょうか。このイザヤの箇所の前に8章14節にこう書いてあります。そうすれば主が聖所となる。しかしイスラエルの二つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となるとなり、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。この石は聖所、すなわち神殿になるのです。ちなみにこの箇所ではその石がヤウェ、神で、新約聖書ではそれがイエスであると書いてあります。この箇所にもイエス様の神聖さ、神であることが出てきます。この石は人に捨てられましたが、神様に聖所、神殿のたとえ要石として選ばれたのです。そして第一ペテロ2章5節今日の箇所にあなた方自身もと書いてあるように、私たちが石でその神殿の部分なのです。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられると書いてあるからです。教会が聖霊の神殿であるということはさまざまな新約聖書箇所に出てきます。基本的に神殿は神様の臨在を表す場所です。私たち異邦人は汚れて罪人で神様に近づくことができませんでしたが、キリストにあって清められ、神様にとってたとえ石になっているのです。キリストと共に捨てられたので、キリストの上に建てられる清い神殿になったのです。ですから清い心で清く行動しなければなりません。だからこそこの第一ペトロ2章1節2節にこう書いてあります。すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を死体求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと書いてあります。他の人々にはキリストが妨げの石、つまずきの岩、罠、落とし穴となっています。世の悪意、偽善、妬み、悪行に対する邪魔になるからなのです。そういうものを追いかけながらキリストのもとに来ることができません。クリスチャンもそれを覚えなければなりません。キリストと他のクリスチャンたちと共に清い霊の家に築き上げられていますが、世の悪意、偽善、妬み、悪行などによって 私たちがその家に傷をつけてしまう恐れがあります。個人的にも共同体的にも私たちの生き方に意義があります。聖なる石であることは個人的なことだけではありません。誰も知らない、他の人々を傷つけない、自分のいわゆるプライベート生活で犯す個人的と思われる罪も他の人々に影響を与えるのです。神殿は一つです。どんな素晴らしい石でも一つの石で建物を建てることはできません。クリスチャンの位置はキリストご自身とのつながりからなのです。最後のポイントは祭司である石ということです。神殿は神様の臨在するところだけではなく、神様に仕えるところでもあります。ですから五節がこう続きます。あなた方自身も生きる石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと書いてあります。万人祭司という教えが宗教改革で強調されました。神父だけが祭司であるわけではないということです。むしろクリスチャンは皆祭司です。牧師、宣教師などのいわゆる献身者は他の人より優れていません。クリスチャンは皆キリストにあって平等に直接神のもとに近づくことができるので、キリストの教会の中で他の人よりも優れている祭司は決していません。この箇所では私たちが祭司であることはどんな意義があるのでしょうか。神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと書いてありますが、その生贄とは何なのでしょうか。動物の生贄ではありません。これは旧説に言及される出エジプト19章5、6節からで、旧説でこの意義が説明されます。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄耀をあなた方が告げ知らせるためです。神様の栄耀を告げ知らせるためなのです。イスラエルは異邦人のための証になるように召されました。イスラエルはその証になるはずなのに、多くの場合自分の罪でそれに ならなかったのです。しかし神様のご計画が失敗するわけがありません。そのご計画によってイスラエルから最も優れている証が来たからなのです。すなわちキリストが人となってご自分によって神様を解き明かされたあのです。そして私たちもイエス様からいただいた福音のすべての人々に述べ伝えるのです。皆さん、主のもとに行きましょう。この石のもとに行きましょう。この石が捨てられたように私たちも捨てられます。しかしこの石は神様の選ばれた尊い石、選ばれた愛する御子なのです。その石にあって私たちも神様に選ばれて尊い石になっています。そして私たちはこの要石の上に神様の御霊の臨在するところである神殿になり、 その神様、その神殿のすべての部分と一緒に神様に仕えます。私たちはイエス様の恥ずかじめを身に負い、宿営の外に出て、その石の栄養を告げることによって、他の人々もその石のもとに連れて行きます。この罪のために死なれた、また生きている石にあって、私たちも生ける石だからなのです。お祈りします。愛する天のお父様、あなた様は憐れみ深く情け深い神です。あなた様の御言葉によって私たちにご自分について教えてくださって感謝します。今朝この時間によってその御言葉を考え、私たちの主イエス・キリストの捨てられたこと、またキリストとの一体になっていることについて考えることができたことを感謝します。イエス様が人には捨てられたが神には選ばれた、たとえ生ける石であることを感謝します。また私たちも主にあって人に捨てられても、あなた様には選ばれた御霊の神殿の建てるための石になっていることを感謝します。どうかあなた様の御前に御言葉を慕い求めながら清く生きるように助けてください。また聖なる祭司としてあなた様を知らない方々に福音を伝えるように助けてください。私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。